소리 잔주.
ワンナップタイム、本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からギノワンシティ FM81.8MHz からと、毎週土曜日17時からFM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホやパソコンからリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、たーい、今夜も始まりましたワンナップタイム、パーソナリティの春菜と、
はい、今週もコバでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
どうも。
私ラーメンが好きなんですけど、
はい、
最近行ったのがギノワンの大勝軒。
あ、いいですね。
すごい美味しかったです。
池袋本店のね。
はい、そうですね、連分けして沖縄にもあるので、
え、
はい、
あ、それもぜひ行ってみたいです、うん、私も
美味しいので今度行ってみてください。
はい、ありがとうございます。
はい
、はい、ワンナップタイム第55回目の特集は那覇の夜を彩るホタル鑑賞。突然ですが、あなたは沖縄でホタルを見たことがありますか？私コバは沖縄に来るまでは実は見た記憶がございません。都会化してる那覇市ですが、2022年の今現在でも首里周辺でホタルが見られるんです。そんな首里で見られるホタルについての特集です。
はい、ということで、今週はホタル特集なんですけど、
はい、
この僕内地のね、これ東京出身の僕なんかホタルっていうと、うん、全然いないんですよね。だからホタルが見えるってすごい、それって珍しいことだしすごいなってちょっと思っちゃってるわけです
よ、ね。そうなんですね。
うん、春さんどうですか？
私地元がその首里の大きい末吉公園が近かったので、はい、それで結構ホタルは近い存在ですね。よく見てました、小さい頃。
僕びっくりしちゃって、那覇周辺で、うん、那覇市内で見れるって、うん、と思って、
珍しいんだっていうことが、あ、そうなんだ、じゃあ特別だったんだな、あの環境はと思って。
あ、逆にね、はい、
これでまたさらに勉強して末吉公園行きたいです。
那覇市で見られるホタルについて、うちなんちゅうも観光客も楽しめる日本で一番早い梅雨を迎える沖縄県那覇市首里でのホタル鑑賞。陸生ホタルが生息する沖縄だからこそ、那覇市内や市街地でもホタル鑑賞ができるスポットがあったりします。那覇市首里にあるジャングル末吉公園は沖縄の中でもホタル鑑賞で有名なスポット。豊かな森と水辺の自然が残る末吉公園は気軽にホタルが出会えるスポットで、那覇の街中の隠れたスポットであり、沖縄のホタル鑑賞にはおすすめ。美しいホタルの光を探しに行きましょう。末吉公園の滝見橋付近では最盛期にはたくさんのホタルが飛び交い、午後7時過ぎ頃から川べりや森の奥で光がポツポツと見え始め、それからあっという間に辺り一面にホタルが舞い、黄緑色の輝きを彩ります。上空も地上もまるでプラネタリウムのようで、夜の森で 息を呑むほど幻想的な光のショーを繰り広げている光景に出会います。
本日のインタビューは沖縄県那覇市が運営しています森の家みんみん指定管理者沖縄自然環境ファンクラブ代表藤井さんです。
ワンナップタイムの小畑と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、藤井と言います。沖縄自然環境ファンクラブの代表をしていて、那覇市の森の家みんみんの指定管理をしています。だから鈴子にあるみんみんに来ると、会うことができます。よろしくお願いします。
都会化している那覇市で今でもホタルが本当に見られるんでしょうか？
結構見られるとこは残っているんだと思います、どんどん減っているので僕がここいるよというところは今でもいるかどうか分からないけども、意外と町の中心部、例えば粒穴あたりでもいると思います。
沖縄県那覇市でホタルが鑑賞できる時期というのはどれくらいあるんでしょうか？
いや、意外と長いんですよ。成虫でいうと今飛んでるホタルもいるので、そういうのを含めるともう今ぐらいから多分、光ってるホタル、成虫でいうと最後は多分12月入ってもいるものもいるので、11月ぐらいまで見れますね。いない時の方が少ないぐらいですだからね。本当に12月の 後半ぐらいから 1,2,3 で、3月にいるとホタルは、ただ3月に出るホタルっていうのは今出てるホタルと、いるんですけど、3月の後半ぐらいで出るホタル、成虫ほとんど光らないので、一応光るけどホタルっぽくないかもしれないけども、一応わずかに光ってるので、成虫ももうそれも見れますね今ぐらいから。実はちょっと知ってるし、なんて言うんだろう、ホタル知ってる人は当たり前かもしれないけど、実はホタルってよく光るホタルと光らないホタルがいるんだよって今僕もちょっと言ってしまったけど、実は基本的にホタルは全種類光るんですよ。ただ大人になると光らない種類がいるので、みんな光ったね、光らないと思ってる。子供の頃はみんな光ってます。
那覇市内のどのあたりでホタルがよく見られるんでしょうか？
規模でいうと鈴子公園が一番見やすいと思うんだけど、ただそこだけなのかというとそうでもなくて、例えば、どこか見えるかな、ちょっと最近行ってないけど、ちょっと前までは金城町のあたりも結構多かったですね。
那覇市内の首里城近くの金城ダム、あのあたりはどうでしょうか？
金城ダム周辺もいるかもしれない。ただホテルって街灯ついたら苦手なんで、街灯が高校で光ってるとこにはあんまりいないですね。そっから外れて緑地が残ってるところだと暗がりに光ってる可能性は高いです。多分ホテルが減った一つの原因の一つは、街灯がどこでもつくようになって、そういう暗がりがあんまりなくなったということも影響してるかもしれません。
ホタルが見られる時間、何時から何時頃までがホタルのピークなんでしょうか？
今ちょっといつ頃かっていうのは成虫の話をしますね。はい、ここでよく、光ってる成虫に見られる種類は沖縄スジボタルという種類と黒岩ボタルという種類なんですけど、光ってる成虫が飛んで光ってるっていうのは、で光ってる意味はオスとメスが出会うためにまず光ってるんですね。これはみんなよく知ってますよね。光ってその光でオスとメスがコミュニケーションして出会ってるんですけど、ということは光始めの方がみんなこうあと出るんですよ。でペアになってくるとだんだん光ペアにもなってたら飛び回って光る意味があまりなくなりますよね。だからよく僕ダンスパーティーとかと一緒だって言うんですけど、ダンスパーティーで会場で踊ってる人が一番多いのは始まってしばらく、後半はみんなどっか席に座ってお互い話してたりすることが多いかもしれない。だからそうやって自分をアピールしてなんかするのは最初の頃なんで、大体 日暮れからしばらくしたぐらいの時が多くて、そこもちょっとだんだん増えてくるかもしれないけど、だんだんまた減ってくるので、まあ、政治公演でいうと大体そうですね、7時半ぐらいから見頃があって、大体8時半かそれぐらいまでが多いですね、きっと。できたら、まあ、ここで単純に政治公演でいうと、日が暮れる前に行って、日が暮れるのを待って見るのが多分安全だし、いいのかなと思いますね。光嫌いって言いましたね、ホテルね。やっぱりみんながせっかく持っていくとホテルってダメなんですよ。だからホテル見に行くときにはライトつけない方がいいです。いいというか、みんなで見る場所ではやっぱり ライトつけないのがマナーかなと思ってます。おすすめしてるのは赤色 LED、 赤色 LED っていうかな、赤色のライト売ってたりするんですよ。あれはあんまり影響ないので、どうしても足元照らしたいという時はそういう赤色の LED、 あれも波長も決まってるので、ホタルが見えにくい波長で光ってるので、そういうのと影響が少ない。
那覇市内で見られるホタルの種類や特徴について教えてください。
まず多分みんな普通の人がホタルと思う種類が多分ここでは2種類なんですよ。沖縄スジボタルというホタルと、それから黒岩ボタルという種類で、光り方がちょっと違うので、知ってるだけで区別つきます。で、沖縄スジボタルっていうのは結構森に近いところにいるホタルで、開けたところにいるは少ないです。沖縄スジボタルは、黒岩ボタルは結構光り開けたところから森までいるんだけど、まず、ね、2種類あるんで、種類、違いで言うと光り方が違うので、黒岩ボタルは点滅型でピカピカピカピカッとフラッシュみたいに光ります。で、ちっちゃいんですけど、光はちっちゃい黒岩ボタルの方が強いです。で、沖縄スジボタルは連続した光でぼーっとしたちょっと青緑色っぽい感じの光り方をします。で、森にの近くに多いんだけど、飛び方も沖縄スジボタルは上に上がったり下に上がったり上下運動をして飛ぶことが多いんだけど、黒岩ボタルは低いところを飛んでることが多いです。だから飛び方とか光り方を見るとこの2種類が多分区別つきます。最近厄介なのはもっと南の方から石垣とかにいるようなホタルが沖縄本島にも入ってきてて、それがだんだん広がってるので、それが、いる場所もあるかもしれません。
沖縄県内でホタルがよく見られる主な地域など沖縄県内で偏りなどがあるのでしょうか。
いや、多分多いところは結構那覇地近郊でも多いところが多いから、そんなに、まあ、違わないかなという気はするんですけど、
都会化する那覇市のホタル、今現在や将来ホタルの減少について懸念はないのでしょうか。
多分良くないと思うんですよ。それは意識してそういうホタルがいれるような環境を守っていかないと、まあ、今では まだいるとこがあるけど、いずれはいなくなってしまうような昆虫が出てくるだと思います。注意しないとどんどん減っていくので、身近のもともと身近な昆虫だけど、だんだん身近な昆虫なくなるかもしれないし、で、やっぱり那覇だけじゃなくて気がつかないうちに身近にいたものがいなくなるっていうことは多分北部でも起こり得るんじゃないかなと思うんですよ。だから、はい、どういうところにいるのかっていうことをまず考えて、まあ、そういう環境を保全していくしかないと思うんですよ。で、そのためにはちょっとね、やっぱりホタルがどういうところにいてどんな生活してるのかっていうのをちょっと 学んでもらって、そういう場所を残すってことを積極的にやれば、ある程度残せる、残すことができる生き物かもしれません。
那覇市内のホタルなんですが、今現在保全活動など行われているのでしょうか。
具体的に多分そういうホタルに特化した保護団体は多分ない、あるのか僕知らないですね。ただ何て言うんですかね、ただホタルが いてほしいという相談を受けた時に、じゃあどうしたらいいんですかってことで、そういうことをやってる人たちはいるかもしれません。例えば自分の土地の地域に こんなホタルがいるんだけど、これ守るためにどうしたらいいんですかっていう時には、こんなふうにこんなことに気をつけたらいいんじゃないですかっていう話をしています。意外とそういうの知らないと良かれと思っていなくすることが結構多いので。
なるほどですね。
例えば、まあね、ある場所でホタルがいるっていうことが分かって、その地域の人がホタルを守るために、そこの場所をきれいにしようと思って落ち葉とか取ったりとか、危ないから街灯つけたりとかして、全くいなくしたことがという例もあります。だけど、だからホタルって水辺にいると思ってるもんだから、水さえあればいいと思って、そこにじゃあ池作ったらいいんですかとか、川作ったら何か流れ作ったらいいんですかって言うけど、沖縄のホタルでそういうか水の中にいるホタルって一種類しかないんです。しかも沖縄本島にそれいないんです。この水辺にいるホタルは久米島にいる天然記念物の久米島ホタルだけです。沖縄に関しては、で基本的には陸にいて、そういう地面を這い回ってる生き物なん でしかも食べるものがカタツムリとかミミズとか、そんなものを食べてるものが多いので、そうするとそんなものがいないように、こんなもの余計なものいない方がいいよねって、そういうのを取ってしまうとホテルにとっては住めない場所なん でもちろん電気つけるのはもってのほかで、光るっていうのはコミュニケーションするためなんで、コミュニケーションできなければ繁殖できないですよね。つまり子供できないんですよね。だからホテルがいるとこで明るくしてあげようと思って電気つけたら、そこで繁殖できないんで、そこからいなくなるっていうのはまあ普通かなと思います。
我々個人一人一人ができるホタルの保全につながる身近な方法などはありますでしょうか。
まずはだからそのホタルがいる場所があったら、そこに無駄な街灯つけないとか、多分その緑地に近いところに多分いると思うんだけど、その緑地を壊さないこと、ホタルが住めるような繁殖できるような緑地があったら、そこを保全さえすれば街中でもそんな広い面積なくても多分いる感じがするので、そういうのを残せばホテルに残りますね。ただ街中に緑地があると、ここ無駄だから多分開発してしまおうというふうになってしまうので、だから今どんどん減ってると思うんです。それをこういう緑地が残ってると自然も残るかなと思って、意識的に残しているようなことができれば、結構街中でも韓国がふらっと那覇に来て、那覇のちょっと路地に入って行って緑地あそこに行くとホタルが飛んでるっていうようなの、ちょっと楽しいこともできるかもしれません。
朝から元気。 ビさ屋根の上なしさ今日も風気持ちいいなってぼーっとしながら飲む三輪茶いつも通りの毎日だけど培われたこの大地に育まれた文化と心を大事に今日も平和を祈るよ I believe どこからか聞こえてる三線の音やラジオから流れる島の言葉もやっぱり心を落ち着かせるほらまた笑っているんだいつの間に楽しくなってきたらガチャし飲んで歌い踊って騒いでいこうまた明日も笑うため沖縄楽しんでいこうぜウェルカムようこそメンソーレ泡盛片手に何杯目遊んでいこうナイターで沖縄楽しんでいこうぜ見たことないハイテンションで集まる仲間とロンタイムでみんなで楽しんでいこうぜとなるものもその島に生きる人々が作り出した大きな宝物どうか忘れないでよ今ある今は遠くの空でつながるいつか帰る場所はそこだから変わらないでいてそのまま沖縄楽しんでいこうぜウェルカムようこそメンソーレのんびり行こうドーマイでいつもスペシャル大冒険
お送りした曲は神谷タスクが歌うウェルカムようこそメンソーレでした。
はい、ということで本日ねホテル特集だったんですけども、はいはい、いやだからそのね沖縄の方にとってホテルっていうのはもう非常に身近な存在なんですね。
うそうですね、
はい、もう僕なんかね全然本当にもう特別なんでね、
うん
なんで那覇に来てみんなホテル鑑賞しないのかな意外と有名じゃない当たり前すぎちゃって
そうですね
これが観光アクティビティになるとは思わなかったないのかもしれないね、
なんかこれ当たり前だと思ってたけど、うん、まあこの絶滅することもありえるっていうからあ、まあ、その状態を、ね、ホタルがいる環境を保っていきたいなって感じましたね。
いや本当そうですね、うん、ほら環境問題でねサンゴ礁なんかもね、うん、昔はたくさんあったけど、
うん、
汚れやっぱりね観光でね汚れてってね少なくなってっちゃってる状態で、はい、だからホタルなんかも、
はい、
うんちょっと本当そうですよねこれ注意しないとね、うん、なんて言ったって都会ですもん那覇はは
いそうですね
うん、
は
い、
来週のワンナップタイム第56回の特集は沖縄魂琉球ドラゴンプロレスリングです。沖縄県産の琉球プロレスリングは所属選手の名前も沖縄にまつわる個性的な名前です。エンターテインメントとスポーツを融合させてた最高に迫力あり笑いありスカッとすること間違いなしの試合。そんな沖縄県産の琉球ドラゴンプロレスリングがなんと2週連続で特集いたします。 また来週も沖縄を深掘り探求。それではまた沖縄深掘り、
ワンナップタイム。